は城の手術として礼拝を終えます。お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉、告白を神への生贄として捧げ、いぞ高き神に満願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。賛美歌140番一節の御を歌います。主の祈りをいたします。
天に明かします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなりがあり。アーメン。
使徒信条をもって信仰告白をいたします。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢い生き返って、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書18章28節から40節、新約聖書205ページです。ヨハネによる福音書18章28節以下。人々はイエスをカイファ派のところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで辻越しの食事をするためである。そこでピラトが彼らのところに出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、 あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けというと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではないバラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この朝私どもは 少数の者たちがここに集まり、主の日の礼拝を捧げております。この朝、新しい唱詩、招きの言葉が与えられました。今私たちが直面をしておりますさまざまな事態、それらを私たちが認識する前に定められていた御言葉であります。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろうと。神よ、まさにそのようにしてこの苦難の日々、しかしなおそれでも、いやだからこそ、私たちがあなたのご栄光を表すことができるように、そしてあなたご自身が私たちの上にそのご栄光を輝かせてくださるように、心から祈り願います。今この教会にその枝の一つ一つとして大切に守られ育てられてきた兄弟姉妹たちが、時を同じくしてこの礼拝をそれぞれの場にあって守っております。どうぞ神様、あなたがそのすべてを一つに合わせて、私たちのこの主の御体なる樂北教会の礼拝として受け止め、顧み、祝してくださいますように。みんなで一週間の歩みの中で犯しましたさまざまな罪破れ、その一つ一つを今あなたに悔い改めをもって差し出します。主よ、それを受け止めてください。そして御言葉をもって裁き砕き、しかしまた慰め励まし、私たちを立ち上がらせてください。みんなで新しい一週間を見守りの中に歩むことを得させてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。この新しいやり方といいますか、礼拝を教会礼拝とそれぞれの家庭での分散礼拝、そのようにして行うことになりましてから、今日が初めてですけれども、週報に説教黙想というものを載せさせていただくことになりました。そこにも書かせていただきましたけれども、今日は責任という題をつけました。それはまさに今日のこの聖書の箇所、それが私たちに問いかけているものがまさにそのことであると考えたからであります。今日のこの聖書の箇所で大変顕著なのは、ここに登場するすべての人々が自分の責任を回避しようとしているということ。私どもも日常生活の中で、それぞれの職務の中で、そのことの問題を感じることが往々にしてあるのではないか、そのように思うのであります。お互いに自分が責任の主体として生きることを望まないで、好まないで、それを回避して生きようとする。誰も取るべき責任を取ってくれない、そこに本当に責任の主体となっていくことのできない人間の姿が現れてくる。修法にも書きましたけれども、責任というのは英語ではレスポンシビリティと言います。レスポンスです。礼拝の最後に祝祷の後、 演奏される曲を教会では伝統的にまさにレスポンスと呼んでまいりました。応答なんですね。すなわちこの主の日の礼拝そのものが神様への応答であって、神の言葉が与えられる、それを受け止める、その言葉によって養われる、その恵みに対して私たちはこの礼拝の締めくくりとして最後に応答、それを成していく、その応答として私たちは三位一体の神を褒めたたえるのであります。そしてアーメンを三度繰り返す、まあ、アーメン三章を歌うときにはですね、つまりこの礼拝全体が神への応答責任、言葉を変えて言いますならば、私たちは神を礼拝するときにのみ真に責任の主体として生きることができる。応答って誰に対して応答するか、神様に対して応答するのであります。私どものこの人生全体が神に対する応答である。ところが今日の聖書の箇所には、すべての人間がその責任ということを回避した、そういうことが書いてあると言っていい。ユダヤ人たちはイエスを殺そうとします。そしてピラトの官邸に連れて行って、ローマのいわば権力によってイエスを処刑してもらおうとする。ピラトは言います。お前たちの法律でこの男を裁け。ところがユダヤ人たちは言います。31節ですが、私たちには人を死刑にする権限がありません。これは真っ赤な嘘です。だってユダヤ人たちはこの前にもこの後にも石打ちの刑などを用いて処刑を行ってきたからです。で、ここに彼らの責任逃れがあります。本当にイエスを実は処刑したいのは自分たちであるにもかかわらず、それを行いたくない、その責任を負いたくない、それでピラトに押し付けて彼にイエスを殺させようとする。ところがピラトはピラトでイエスには罪がない、そのことをよく知っているわけであります。38節の後半、ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない、無罪なんだって言うんです。そしてピラトは慣習に習慣というものを持ち出して、一人許すことになっているよ。そうすると群衆がじゃあイエスをと言ってくれることを彼は期待した。でも群衆はそう言わなかった。その男ではない、バラバを。ここでピラトの目論みは外れます。でピラトは無罪であるということを知っておりながら、このあと群衆に逆らったときに自分にどういうものが降りかかってくるか、それを恐れてイエスを引き渡していく、十字架の刑になります。ちょうどこの出来事の真ん中でイエスが言います。34節、ピラトが33節でお前がユダヤ人の王なのかと言ったときに、34節イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのか、それとも他の者が。この言葉は私は実は今まであまりその意味をしっかりと考えることなく読んできたです。けれども今日責任という観点からこの箇所を読んだときに、初めてこの言葉の意味が分かったような思いがいたしました。あなたは自分の考えでそう言うのか、自分の責任でということです。 あなたのその問い、その言葉はあなた自身のものか、それとも他の者たちの言葉か。ここでもピラトはまさに責任ということを問われている。宗法にも書きましたけれども、それだけではない。イエス様の筆頭弟子であったペトロもここでは自分自身の責任を担うことができていません。イエス様を3回も知らん知らん知らんと言ってイエスを捨てていく。ユダヤ人たちもピラトもそしてペトロもそれぞれのものがその自分自身の責任の主体であることができなかったというのがこの箇所の意味であります。そして聖書が言う、よく聞け、それが私たちである、人間なのだ。それではこの話は一体どこにつながっていくか、答えは明白であります。誰一人責任を負うことがないその人間たちの世界の真っ只中で、たった一人その責任の全部を背負った方がおられる。私たちが担うべき責任の全部を放り出していったときに、私たちが放り出したその人としての責任を全部その身に負って、たった一人、ただ一人、この世の中でその責任を担った方がおられるのだ。その責任とはまさに冒頭で申し上げた応答責任のことであります。応答責任、神様に対しての応答としての責任です。それがあの十字架の出来事だったのである。私たちがほっぽり出してきた神への応答責任、その全部をただ一人その身に担って主イエスはあの十字架にかかられたのである。そのことを通して一体何が始まっていったか、神様に問われ、神様に答えていく、まさに応答していく、その人生を歩むことができる者と主を信じる者たちがなっていったのである。まさにこの後責任を放棄したペトロが一番最初に、まあアンデレもいますけれども、ステファノもいますけれども、ともかく教会の歴史の始まりにその人々はまさに神に対して応答する者として生きること生きるものとされていったのであります。そこに殉教ということがあったと教会の歴史は私たちに語るのです。責任主体として生きる、それは神を知って生きる、そして神様に問われその神に答えて生きるということ。ですから神を知らないで神様に対して応答しなければならないということがわからないとき、私たちは本当の意味での責任の主体とはなり得ないんだ。けれども神に対して答えるということを私たちが知りますときに、それはまさに今日の彰子のごとく、さまざまな苦難や困難の中にあって私たち一人一人の生涯が神の栄光を輝かせていくものになっていく、その時に本当に私たち一人一人の存在が神に対しても私たちの隣人に対しても一人一人の私たちの隣人である幼い子供たちに対しても 私たちの存在人生が神への応答責任となって、その子供たちの魂命を一緒に担い助け歩むことのできる存在となっていく、その人生を、その歩みを主イエスは開いてくださったのであります。その恵みを深く心に留め覚えながら新しい習慣を歩むものでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、私たちが放り出してきたその応答責任の一切を主イエスはその身に担ってくださいました。あの十字架こそが主イエスキリストのあなたに対する応答のその姿だったのであります。今その主イエスを信じ生きる者たちがイエス様と一緒にあなたに応答して生きる、その人生を歩むことを与えられている、そのことを神様本当に感謝しながら、どうぞこの拙い人生があなたへの応答であり続けることができるように私たちをお守りください。今この礼拝を画面を通して共有し、この礼拝に預かっている多くの兄弟姉妹たち、神様どうぞその一人一人をあなたがこの一週間豊かに祝福し守り支えてくださいますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
感謝と献身の印として献金を捧げます。祈ります。天の父の神様、新年度最初のこの聖日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、この会堂と各家庭に分散しての礼拝となりました。本当に私たち心を騒がせる時代であります。神様を見失ってしまいそうです。本日岡本牧師により特に明かしていただいたヨハネ福音書にも、本当の神を見失った責任回避の民衆の姿が描かれています。しかしご復活の主は、私たちと神との関係が断ち切られることがないようにと十字架に向かってくださいました。感謝いたします。今改めて私たち楽福教会員は等しく神様から招かれた群れであることを一層固く思うものであります。神様との関係、教会員同士の絆は、いかなる困難苦しみの中にあっても引き裂かれるものではありません。私たちこれからも彼の招きに応える旨でありますようにお支えください。今日から始まります受難週の歩みをお支えください。私たちの身代わりとなってくださった十字架上のイエスを見上げて生活することができますように。この困難な時期、一人一人がウイルスに移らない行動と移さない行動を心がけることができますよう導いてください。また為政者の判断と実際に医療に携わっておられる方々の体と心の健康をお支えくださいますように。一言の感謝と祈り、献金にあたり主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 報告いたします。コロナウイルスの蔓延により5月末頃まではこうした会堂と各家庭での分散礼拝となります。予定されていた教会行事は延期または中止となります。したがって先祝木曜日礼拝、ページェント礼拝、墓前礼拝等は中止となります。またこの外出自粛の折、何かご不都合、ご不自由がありましたら、メール、ファックス、電話等で教会に連絡いただければと思います。次週はイースター礼拝として守ります。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。教会員の皆様に何か連絡報告おありの方おいでになるでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。